詩編の8編です。で、私たちの学びが前回は詩編の5編まで来ましたけれども、午後に詩編の6編から10編までを読んでいきたいと思います。詩編は150編ありますからですね、結構長い学びになってきますね。通読の学び、どれぐらいかな、数えた方いらっしゃいますか。半年ぐらいですかね普通にね、 5編ずつ進んでったらそのくらいかな ですね。でもやっぱりじっくりと見ていきたいと思いますので、この少しずつですね、進んでいきたいと思いますが、今朝はこの8編に注目していきます。先ほど読んだこの1節のところに、あなたはご意向を天に置かれました。今ダビデが天を見上げています。夜空を見てるんですね。で、それで星や月を見ていながら、なんと神様の名前は素晴らしいのか、あるいは力強いのかと、このように言っているわけなんです。今週木曜日から土曜日まで、神奈川県のこれ足柄のキャンプに、行かせていただきますね。まあそこで楽しみなのは、夜空ですね。東京のネオンでは見ることのできない星をきれいに眺めることができるわけです。おそらく当時のダビデが生きていた時のイスラエルはもっと多くの星を見ることができたと思います。もっと暗かったからね。今光によって見えなくなってますけれども、それでは一節ずつですね、見たいと思うんですね。私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。あなたはご意向を天に置かれました。私たちの主よとダビデは神様を呼んでいます。で、ここで新改訳の聖書では主が太字になっているわけなんですね。この私たちの主というのは普通の主ですけれども、その次が太字になっています。それはなぜかというと、ヤーウェという名前になっているんですね。もうヘブル語は全く違う言葉が使われています。普通に主と書かれているのはアドナイですね。で、この太字になっているのは YWVH か、あるいは YHVH か、そのようにして、この発音ができないんですけど、母音がないので、でもヤーベか、あるいはそうですね、そういうふうに読んでいたんではないかと言われて、いる名前なんですね。で、アドナイというのは、この主人という意味です。主人は、いわゆる主ですよね。で、このヤーベという名前、この太字の主が出てきたときに、どのような感触で読めばいいのかですね。これが、神が初めにこの名前を明らかにしたのはモーセに対してでした。シナイ山にいたときに、そのモーセが羊飼いのときで、燃え尽きることのない芝があったんですね。火がついていたんですけど、燃え尽きることがなく、そしてそこに主がおられたんです。神がおられたんです。で、モーセは驚いて顔を伏せて、そして神を礼拝しました。その時に神にモーセが尋ねたんです。人々が、あなたの名前は何だ、何ですかっていうふうに聞くに違いありませんと。まあ、私たちの日本の社会でも、何らかの神様、何らかの神様、神様に名前がついてるじゃないですか。じゃあ何の神様なのかと聞かれたらどうするんですかと言った時に、神は私はあるというものであると。英語だと I am that I am、 私は I am という方だったものであると。私はあるで、そして私は主であるとモーセに言われました。意味は私はあなたと一つになる、 becoming one って英語で言いますが、一つになる、あなたの必要があったらその必要になるという意味で私はヤウェであると言われたんですね。ですからこの太字の主が出てきたときは、こんなに個人的に関わってくださる方なんだ、私が何か必要を持っていたらその必要になるほど私に仕えてくださる方というか、私に関わってくださる方なんだ。これが主という意味なんです。そして普通の主アドナイというのは主人ですから、今ダビデはこのヤーウェが、ヤーウェなる方が私の主です、私の主ヤーウェとこう言ってるんです。私のアドナイヤーウェ、そして天体にあるその素晴らしさを見て、このお名前はなんと素晴らしい、力強いのかと驚いているんですね。で、私たちはこの天を見るよりもいつも地上を見てますよね。横の関係を見ています。生まれた時からそうです。おぎゃーと生まれた時から人と人との関係の中で生きていかなければいけない。で、その中でいつも他者との比較の中で生きているわけなんです。他の人との関わりでいつも生きているんですが、人間はそこから離れて一体自分は何なのかなって思う時があります。私は誰ですよね。これを英語ではアイデンティティって言いますよね。で、アイデンティティってね、この言葉そのものは何と自分を一体化させるのかという意味があります。何をもって自分が自分と言えるのかという意味合いです。日本語はですね、このアイデンティティをそのままアイデンティティって言うじゃないですか。韓国語はこれそうですね、こう言います。相対性、正体、自分の正体は何なのかという、ですね。自分が作り上げているものは何なのかという。けれども人は自分が何かを知るときに、人との比較によっては知ることができないようになっていました。神がおられて、神が私たちに関わってくださることによって自分を生かしていたんですね。だから横じゃなくて縦なんですよ。罪を犯す前のアダムとエヴァがそうでありました。で、私たちは今週初めてお昼にこの集会を行いました。品川家庭集会で集会をしましたけれども、創世記の一章を全部学ぼうと思ったんですが、6節までしか進まなかった。第1日目までしか進まなかったんですが、でそこで分かってきたのは、他の多くの宗教は例えば互いに親切にしましょうとか、正直に生きていきましょうとか、人間がすることが書かれているんですけれども、驚くことに人間がすることが一切書かれていないんですよね。全部神がおられて、神が天と地を作られて、神が何をし何を言われたか、神がしていることしか書かれてないんです。神の素晴らしさとその名に注目が寄せられているわけなんです。それをもって初めて私は何なのか、これを見ていくことができる。神が自分をにどのように関わっておられるのか、 このことによって初めて見ていくことができる。けれども、私たちは絶えず誰かと比べていく、その社会の規範というか、そのある常識というか、そういうものの中に自分を合わせていくことによって生きていくので、いつも不安がつきまといます。ある時にはうぬぼれます。私はできるっていうふうに。で、ある時には落ち込みます。できないっていうふうに。そして自己分析を一生懸命行っていくんです。それは真に向けるべき相手が違うから起こってるんです。神ご自身ですね。ダビデは天に目を向け、そこにある神の意向を、意向っていうのは輝きですね、それを見たんです。そして私たちの主よ、ヤーウェなる神よと、この神が私たちを支配してるんだということを見たわけなんです。そして次に2節で、あなたは幼子と血のみ子たちの口によって力を打ち立てられました。それはあなたに敵対する者のため、敵と復讐する者とを鎮めるためでした。今ダビデが驚いて、神はなんて素晴らしいのかと賛美をしました。この賛美の口、これを幼子と血のみ子の口とこう言ってるわけです。この口によってあなたが力を打ち立てられて、敵対する者も鎮めると、これすごいことだと思いません？驚くべき驚くべきというか、ちょっと変な発言です。お子さんをお持ちの方、手を挙げてください。小さなお子さんをお持ちの方、手を挙げてください。はい、ありがとうございます。その子が2歳3歳、あるいは1歳の子が、血のみ事も書いてますからね、その子の放つ口が核ミサイルよりも強いんですよ。はっですよね。ここで敵対するもの、復讐するものを沈めるってこう言ってるんです。で、この言葉をイエス様が引用された時があります。イエス様がエルサレムに入られました。入場されました。ロバの子に乗って入っていかれました。人々がホサナー叫んでいたんです。そして宮の中に入って、そこにある両替台と、あとは鳩を売るものの台をですね、これを覆して、そして、私の家は祈りの家と呼ばれると書いてあるではないかと言ったんですね。そして盲人とか足苗を直されました。で、子供たちが宮の中で叫ぶんです。ホサナー、ダビデの子にホサナーと。で、非常に腹を立てたのが宗教指導者、祭司長と律法学者でした。で、そこでイエス様がこう言われたんですね。あなたは幼子と血のみ子たちの口に賛美を用意されたとあるのを、あなた方は読まなかったのですか。このように小さな子たちが叫んでいるダビデの子にホサナという口が、いかに力ある敵をも沈めることができるというこの考えですね。つまり小さいものを通して神は強いものを封じ込める力ある働きをされるということなんです。この言葉をイエス様は弟子たちに対しても語られて、弟子たちが神様を素直に喜んでいる姿を見て、こういうふうに父なる神に言われました。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵ある者には隠して、幼子たちに表してくださいました。イエス様を喜び、主がされることをただ願っている彼らです。この彼らを通して神は力ある働きを行って くださるというのが、この革命的な神様の見方ですね。なされていることです。ラジカルですね。第一コリントの1章の27節と28節でこう書いてあります。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。神はあえて選ばれている者たちは愚かなものであって、弱いものであって、見下されているものであって、そういう者たちを選び、知恵ある者や力ある者を愚かなものにするようにさせたと。イエス様を見るとこうなんか突拍子もない反応をされるんですよね。例えば人混みの中で歩いて行かれた時に、エリコあたりでその木の上に登っていた背の小さなザーカイを見てですね、降りてきなさい、私はあなたの家に行くことを決めていたから。なんか他にもなんかいそうな感じなんだけど、その彼を見たんですよ。ちっぽけなであるとか、群衆がまた歩いてる時にこの触れられた誰か、私に触れたと言って、他の人もたくさん触れているのに、長血を患っている女ですよ。12年間しかも病人でしょ。でこのように、あとは献金をしている時に、いかがでしょうか、たくさん献金入ってるの見たら、おおすごいじゃんとかなるわけでしょ。ところが1円玉を入れている見て、急に驚いて、この人が一番捧げましたという、変でしょ。普通に見たら非常識でしょ。変なやつですよ、イエス様は。普通に見たらですよ。これが小さなものに働かれる大きな技の視点なんですね。そしてこの小さなものに価値を与えている神の姿を3節以降で話していますが、まず3節を見ますね。あなたの右の指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに。今裸眼において裸眼でね、約5000の星を、見ることができるそうですね。まあダビデはもっと見ていたかもしれませんね。もっとこのネオンがないですから見えていたかもしれませんが、で望遠鏡だと200万の星を、見ることができる、普通の望遠鏡だと。で大型観測機だと10億もの星を、眺めることができる。もっと今先端技術が開発されてますから、私がちょっと仲介書で見ただけなので、もっとその仲介書を書いた後にね、もっと先端技術でね見ることができるようになっているかもしれませんが、で宇宙は光の速度で動いても400億年の月日が経つんですね。光の速度ですよ。で400億年の月日が経つほど大きい。これが神の指の技だって圧倒されますよね。圧倒されます。ですから4節です。人とは何者なのでしょう、あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう、あなたがこれを顧みられるのは。天体があまりにも大きく、この方がいかに大きい方かを見るときに、人があまりにも小さいんですね。 人の子と書いてあるヘブル語は、言語は弱いものと訳すこともできる言葉であります。あまりにも小さく弱い存在であるのに、心に留め顧みるとありますけど、これ世話をして個人的に関わってくださる、だからさっきのヤーウェのお名前に意味をするような言葉になっているわけなんです。私たちが自分の存在価値を知るときは、この神様の心遣いを見て初めて私たちは自分の価値を見出すことができます。このような偉大な方がこんな小さなことにも、小さなものにも関わってくださる。で、この小さな自分の小さなことにも関わってくださいます。詩篇の119編の17節18節を見ると、主よ、あなたの身思いを知ることはなんと難しいことでしょう。その総計はなんと多いことでしょう。それを数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。砂よりも多い思いを神が私たち、この小さき者たちに持っておられるということなんですね。よろしいですか。私たちが生きている社会は、人間的に良いものに見せていこうとする価値観の中で生きています。よく見せていこう、より力あるもの、より高いものに、その力あるもの、またこう地位あるものに向けさせていこうとする社会であります。女性の化粧や流行、男のボディービル、まあ、これは今、典型的にね、こう分かりやすく話しての例を挙げてますが、あとは資格や技能、学問、知的活動、これ一つ一つが悪いものではないんですけれども、自分の価値を確認する拠り所となっていってるんですよね。自己啓発とか自己実現というのはまさにそれですね。魅力ある人にどういうふうになっていけばいいのか。だから私たちは絶えず戦いの中にいます。それはその中に入ってしまうと神が見えなくなります。神から目をそらせる力がいつも働いています。しかしこれらの力や美とか知性のすべてをはるかに超越して持っておられる方が、どういうものに心を留めているかというと、弱い人、貧しい人、阻害されている人なんです。低められている人です。まず自分が自己嫌悪から解放される必要がありますよね。自分はダメだこういうもの、劣等感から解放される必要があります。劣等感というのは優越感とそのままです。もうコインの裏表です。まあ、先ほども話しましたが、自意識ですよね。自分を意識している。しかし今の圧倒的な神様の心遣い、これを知るときにそれから解放されますし、そしてその神と共に生き、その神と交わっているのであれば、私たちが他の人を見るときに何に興味を持つか変わってきますよね。本当にこの日本の社会は、まあ日本だけじゃないですけどね、なんて言ったらいいでしょうか、自分を楽しませる社会、快楽ですよね。その中にあって価値のないもの、阻害されているもの、 見下されているところに、さっきのイエス様のように突如としてこう反応する、なんだこれはっていう、そのようなクリスチャンになっていきたいですよね。それがイエス様の見方ですから。そして次に5節で、ただ心に留められているだけではなく、そういう者たちに冠が与えられている、栄光が与えられているというところを見たいと思います。あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。神よりいくらか劣るものと書いてあります。神は我々に似せて人を作ろうと言われました。神の形に作られてるんです。神ではないんですけど、神の形です。やや劣って作っておられるわけです。で、私が伝道するときによく尋ねます。人を殺すのは悪いことですか？悪いです。動物を殺すのと人を殺すのではどっちが罪に定められますか？まあ、動物虐待っていうのも今言われてますけれども、人殺しと動物殺しですよ、どっちが悪いですか？でも今本当に歪んだあれですよね。このインタビュー、アメリカでの話ですけど、インタビューしたらね、自分のペットがいて、そして溺れてる人がいて、ペットが溺れていて人が溺れていたらどっち助けるって言ったらね、自分のペット助けるって言って、腐った社会だなって思いましたね。そうじゃないでしょ、人ですよね。で、なんで人なんですかと答えられないんですよ。答えようがないんですよ。神の形に作られてるからです。人にはその尊厳が与えられてるんです。だからノアに対して主が言われました。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人の形にお作りになられたからだ。つまり死刑制度が定められたんです。そこでね、その殺人罪は死刑になるよ。それだけ人の命は尊くて、理由は神の形に作られてる。そしてこれに栄光と誉れの冠をかぶらせました。神様は栄光と誉れをもう与えておられるんです、キリストにあって。これ以上自分を高めていく必要がないんですね。人と比較する必要がないんです。自分自身で何かを見出そうとしなくていい。もう神が愛を持ってそうしてくださっているわけです。で、私が、ほっとする場所、教会がそうなんですが、ほっとする場所が教会です。皆さんの顔を拝見するときに自分をよく見せなくてもよいんだっていうほっとする気持ちが出てくるんですね。で、私が信仰を持ったばっかりの時、大学生でしたが、避難所のようになっていたのが、そのキャンパスの中でクリスチャンの祈り会があったんですけども、ほっとしました。で、キャンパスではまるでファッションショーではないかと思われるほど女子学生がファッションで身を固め、化粧も厚化粧なんです。で、そのお昼間に祈り会に行くんですね。そうするとそこにいる姉妹たちがとっても綺麗に見えたんです。なんでか、ケバケバしくないからなんです。決してみすぼらしいんじゃないんですよ。そうでないんですけど、神に与えられたものをそのまま受け入れておられる。そこに美しさがあるし、美が、栄光の先で冠があり、誉れがある。弱さを持って主の前に出ていくことが教会で求められてるんですよ。またその神の前に出る時というのは、この弱いものに神が冠を与えられるという、それによって成り立ってるんです。そこに主の栄光が 現れるわけなんです。そして6節ですが、あなたの御手の多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足のもとに置かれました。すべて羊も牛もまた野の獣も空の鳥、海の魚、海地を通うものも、この小さなものにご自分の作られたすべてを神がお任せになりました。初めに作られたアダムに対して神が、産めよ増えよ地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよと、地を従えなさい、また支配しなさい。どうやってやるんですか、人間が。その小さな人間ができますか、皆さん、支配。それは権力闘争してね、まあ、例えばアメリカ人の市民権取って、そして努力して大統領になって。違うでしょ。単に作られたアダムはどうやって万物を支配したのか。神に目を向けただけです。神様の語りかけに応えて、それで神が万物を治めてくださいました。自分はただ、さっきのダビデが言った私たちの主、主よ、主に目を留めて、主を褒めたたえて、その中で神が自分を通して万物を治めてくださったんです。こういうシンプルな生活なんです。主と交わりを持って喜んでいる中において、神がその任せられたものを治めていく力が現れていくわけなんです。ところが、このシンプルな生活、単純に生きていくところからアダムが離れていってしまった。それが神のように賢くなるという惑わしをエヴァが受けて、主に目を向けなくて自分で治めていこうという誘惑に負けたわけなんです。自分本位で生きていこう、自分自身でやっていこうとしたわけなんですね。それで今、人が万物を治めているような姿を見ることができない。むしろサタンがこの世を治めている世界を見てしまっているわけなんです。でもこの神の働きが回復されていっています。ヘブル人への手紙の、2章の6節から10節に、キリストが このことを経験されたと、こう書いてあります。全部読みませんけれども、万物を彼に従わせたとき、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。それなのに今でもなお、私たちはすべてのものが人間に従わせられているのを見てはいません。ただ御使いよりもしばらくの間低くされたイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。イエス様が今この栄光の誉れの冠をお持ちになっていて、この方にあって、人が栄光と誉れの冠をかぶり、事実収めることができるようにしてくださるということです。イエス様が人の苦しみの究極である十字架を通られて、よみがえられて、天に上げられて、神の右に今座しておられて、キリストのうちにあるものもやがてキリストと共に万物を収めていくようになるという将来があります。 私たちがキリストを見つめるときに、キリストのへりくだりを見ていくときに、小さきものとして小さきものなんだということを忘れずに、そしてキリストがされたこと、キリストがよみがえられたこと、このことを見ていくときに、私たちも将来がこのアダムと同じような将来を、なんですかね、希望をですね、持つことができています。最後に、私たちの主よ、あなたの御名は全地にわたり、なんと力強いことでしょうと、さっきと繰り返した言葉を言ってるんですね。ある人が、最後にですね、お話したいんですけども、こんなことを言いました。最も弱い生徒がひざまずくとき、サタンが震え上がる。わかりますか？最も弱いクリスチャンがひざまずいて祈るときということです。サタンが震え上がると。私たちはクリスチャンとしてしっかりしていないな。この人は強い信仰を持ってて、この人は弱い信仰を持ってる。で、その弱く見えるクリスチャンがそれでもひざまずいて祈るときに、世の支配者であるサタンがビビるっていうんですね。で、この言葉を言ったのがウィリアム・クーパーという人です。ウィリアム・クーパー、賛美歌集にあるような賛美を作った、詩を書くような有名な方です。彼の牧師は、あのアメイジング・グレイス、驚くべき恵みを作詞したジョン・ニュートンであります。この人はうつ病で悩まされていました。自殺未遂を何度か図っています。で、この彼に対して、このウィリアムに対して、ジョン・ニュートンが何度も愛と忍耐によって励まし、改宗も彼のためにいつも祈っていました。ついに彼は、もう当然当時は薬もないですよ、自殺を試みなくなって、まあ、症状は時々出てくるんですけれども、大きな衝動がなくなったんですね。この最も弱い生徒というのは、先ほど言ったクーパー自身のことですよ。彼は弱かったんですね。弱い。でも神にひれ伏したんです。祈ったんです。神にぬかずいたんです。服従しました。そしたら敵も震え上がる。敵もその力を鎮めることができる。なぜかというと、神はご自分でことを行われたいんです。ですから、小さきものを通して大きなものっていうのは、その人が自分で動いていっちゃいますから、小さきもの、貧しきものを通してご自分のことを行われたいと願っておられます。神は皆さんのありのままの姿を顧みてくださっています。そこで栄光と誉れの冠、すべてものを治めるという働きを行われたいと願っておられます。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。あなたのこの働きを感謝いたします。私たちがどれほど幸せ者であるかを、あなたが教えてくださってありがとうございました。弱い者に、貧しい者に、欠けているものに心を止められるイエス様が私たちの間にもおられます。ですから、私たちも弱いもの、貧しいもの、欠けているものに心を止めて、互いに重荷を背負って、いたわり合い、祈り合っていくときに、キリストがそこにおられて、小さく見えても実は とてつもない大きな働きを行う力であることを知ることができ、ありがとうございます。主よ、私たちがあなたの御名をこのようにして褒めたたえたいです。どうぞこのあなたの家族をあなたの願っておられる通りに練り清めて立て上げてくださいますようお願い申し上げます。主よ、ここから私たちがそれぞれの場所へと使わされていきます。主よ、どうかあなたがそれぞれの場所においてキリストの大使として施設としてこのことを力強く証しすることができますように聖霊で満たしてくださいますようお願いいたします。弱さの中にある強さを人に証しすることができますようよろしくお願いいたします。あなたの御顔を一人一人に輝かしてくださって恵みによって守ってください。あなたの御顔によって平和によって守ってくださいますようにイエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。